語の SBS です。
今日は福島県で福祉の仕事をしている一条仁さんにお話を聞きます。一条さんは JCS シドニー日本クラブが行っている東日本大震災の復興支援活動レインボープロジェクトの若者育成プログラムの今年のプログラム生に選ばれました。このプログラムでは2ヶ月間シドニーに滞在し、自分の決めたプロジェクトを進めます。一条さんは今回シドニーでペイフォワードカフェを12月1日に1日だけ限定オープンします。インタビューではこのペイフォワードカフェについて、そして JCS レインボープロジェクトの若者育成プログラムに応募したきっかけや、そして2ヶ月間のシドニーでの滞在で実現したいことなどを聞きました。どういうことをされる予定なんでしょうか？
はい、自分がやりたいと思っていることは大きく分けて3つあって、
はい、
1つはボランティアです。で、自分自身が、日本で、社会福祉士として就労支援障害者就労支援施設で働いているんですけども、オーストラリアは福祉先進国という話を聞いています。で、そのオーストラリアの地で、ボランティアをしたいというのが1つ自分がやりたいことです。で、2つ目が自分が福祉の仕事をしているということなので、ソーシャルワーカー、こちらの福祉の関係者の方々と交流会ができればなというふうに思っています。で、3つ目がペイフォワードカフェというイベントを実際に実現することです。で、これに関しては、実は福島でも一度やっているイベントなんですけども、これもシドニーで自分がやりたいと思っている企画になってます。これが自分の中で大きな、半年以上かけてですね、考えてきたプロジェクトなので、こっちはすごく力を入れて頑張っているところです。
なるほど。この JCS のレインボープロジェクトは昨年から内容をグローバル若者育成プログラムとして若者を支援していくっていう内容に変わってるんですけれども、はい、福島出身の一条さんがこのプログラムに応募したそのいきさつといいますか、理由は何かあったんでしょうか？
はい、皆さんご存知の通り、2011年3月11日に東日本大震災があって、うちもちょっと福島県福島市にあるんですけども、大きなダメージを受けました。水道ガス電気すべて止まって1週間以上普通の生活が送れないということがありました。で、この時に、もちろん自分の身がすごく、心配だったし、家族も心配だったし、周りの人たちも気が動転していた、混乱していた、そんな時だったんですけども、そんな中でも迅速に対応してくれた自衛隊の方々はじめ国内外の方から数多くの支援を受けたんですね。で、その時の恩というのをすごく今僕は感じていて、で、それらを何て言うんでしょうね、恩返しだけではなくって、こういったいただいた多大な恩をまた別のところにこう送っていく、そしてこうどんどん恩をつなげていきたいなっていうのが僕の中にあって、それがペイフォワード、恩送りっていう考え方なんですけども、そういう活動していきたいなと思っていたのが一つ、何か、地元でずっと活動するだけではなくって外に発信していきたいなっていうふうに思っていたことが一つと、そしてもう一つは、オーストラリアって結構僕は馴染みがある国で、学生の時にブリスベンに行ってたことがあったんですね。ちょっと観光なんですけどね。で、いくつかの国を学生時代に行ってたことがあるんですけど、その中でもオーストラリアは一番好きな国で、で、それでずっとアンテナを張ってたというか、オーストラリアにもう一回行きたいなとずっと思っていたら、レインボープロジェクトさんを見つけて、これ行くしかないなと思って応募したということですね。ブリスベンに行った時は過ごしやすいなというのが第一感、もう自然と都市とのも調和というか、すごくバランスが良かったなっていうような感想を抱いた記憶があります。で、今僕がオーストラリアに抱いている感想は多様性ですね。はい、
なるほど。
いろんな方々がいろんなことをしている、いろんな人がいるだけじゃなくって、その中でも、いろんな活動をしている、そしてそのオーストラリアに住む方々はそれを温かくサポートするっていう風土が出来上がっているっていう意味では、多様性を大変尊重した国なんだなっていうふうに今思っているところです。
日本と比べて驚いたこととか違うところはありますか？
はい、そうですね、 大きく今ものすごい印象的に印象が残っているのはケアラーという考え方ですね、はい、でなかなか日本では例えば障害児障害者をケアしている家族に対して目を向けることってなかなかないかなって思うんですけども、オーストラリアだと、まあ、ケアラーズニューサースウェールズという団体があるでその方々のお話を聞いたんですが、まあ、そのケアする人も同様にケアされなければならないという考え方があるでそのための組織があるっていう時点で自分は何か日本とは大きく違うなというふうに感じました、はい、
日本ではどんな感じなんでしょうかこのお世話をする方々の立場というか、はい、
生きづらさを抱えてるんじゃないかなというふうに思いますね、その方をサポートする制度があるのかもしれないんですが、なんだろう何にせよ人手不足人手不足人手不足というもうもはや福祉イコール人手不足人材不足っていうのがもうキーワードになっていてとてもこうケアというかじゃあその人手不足どう解決するのっていうところまで言ってるのかそこで議論し続けている状態な気がするんですね、しかしこうオーストラリアの場合はケアラーのために何ができるかっていうところで一歩もう議論が進んでいる、日本の場合は人手不足をどうするかで止まっているのがオーストラリアでは人手不足は人手不足かもしれないただ障害児者をケアするための NDIS があるで障害児者をサポートする家族のためのケアラーがあるというようにじゃあケアラーの段階では何ができるか NDIS ではどういうサポートプランが立てられるかそういうところで議論が進んでいる点で一歩進んでるなっていうふうに感じますね、
なるほど、はいまあ、今回計画されている12月1日に計画されているペイフォワードカフェなんですけれども何でしょうかペイフォワードカフェとは、
はいはい、いやまず、ペイフォワードカフェのペイフォワードっては何かというと恩送り日本語で言うと恩送りっていうんですね、例えば、誰かに、友達に CD を貸してもらったでそれに関してありがとうじゃあ返すのと一緒にじゃあコーヒーおごるよこれ多分恩返しっていうんですね、
はい、なるほど
恩送りっていうのは何かっていうとじゃあ友達に、そうですねコーヒーをおごってもらったじゃあコーヒーをおごってもらったらじゃあその友達にコーヒーをおごり返すんじゃなくって、コーヒーをじゃあまた別の人に送るとそういうふうにこういただいた恩を別の人に送っていくっていうのが恩送りっていう考え方です。で、これをペイフォワードカフェでは、カフェ形式で提供していきたいというふうに思っています。はい、これはそもそも自分が社会福祉士を取ろうと思ったきっかけにつながるところにもあるんですけども、僕3年前にあるホームレスの方に出会ったんですね。出会ったというか声をかけられたんですよ、福島駅で。でその時に何に声かけられたかっていうと100円くださいというふうに言われたんです、はい、100円くれませんかっていうふうに言われたんです、おにぎり買いたいんですって言ったんです。で自分ちょっと時間があったのでじゃあ一緒に買いに行きましょうかって言って近くのコンビニまで一緒に買いに行ってでついでに自分の分のおにぎりとあとお水も買ってで元いた場所に、一緒に食べながらお話しして歩いて帰ってたんですね、
はい、
でそうするとその人がだんだんだんだん自分を出してくれるようになったんですよ。あの時に自分がやったこと、おにぎりと水を買って一緒に食べたこと飲んだことそれからちょっと知ってる情報をお伝えしたことこの2つでその人の人生もしかしたら変わったのかもしれないなっていう可能性に気づいた時にな
るほど
その時にちょっとした善意ほんのちょっとした善意が全く知らない他者知らない他者につながったらなんかもっといい世の中になるんじゃないかな孤立している方々あるいはもう本当に何だろう社会に息苦しさを抱えている方々、人間関係に悩んでいる方もしくはつながろうと思ってない方にちょっとした善意が届いたらもっと世の中良くなるんじゃないかなっていうことに思って、それで、自分がそういう情報提供できるような、福祉的な、エキスパートになりたいなと思って社会福祉を取ったということとそしてもう一つペイフォワードカフェという、この場所に来れば、もう無条件で善意を与えられるよ無条件で知らない人からちょっとした善意をもらうことができるそして次につなげる必要はないつなげることもできるけども とにかくここに来れば安心だからっていう場所をちょっと作ってみたいっていう、そういうきっかけからこのペイフォワードカフェを始めるっていうことに至りました。
なるほど。ちょっと意地悪な想定をすると、はい、その人の善意で飲み物がタダで、まあ、最初入った人は飲めるわけですよね。そうするとそれだけ飲んで、はい、次の人につながずにこう去っていってしまうっていう人もいるかもしれないんですけど、
はい、
そういう方っていましたか、うん、どうですか。
あ、むしろそういう方にこそ届いたら嬉しいなと思いますね。そのマイノリティカフェっていう風に名付けてた理由は、社会的に息苦しさを抱えていたりとか生活困窮者であったりとか、そういった方々に届いたらいいなっていう思いがあるので、うん、まあ、もちろんその無銭飲食どんどんしてくださいっていうカフェではもちろんないんですが、もう本当に食うに困って、そしてもうつながりも何もなく、もうただただ一人でいて絶望している、そんな方がフラッと訪れた時に、
うん、
あ、なんか無条件で承認してもらえる、そんな場所があって、別にそしてこう絶対つながなきゃいけないってこともないので、そういった、そうですね、送らなくても全然いいです、うん、その部分に関してはなんて言ったらいいんでしょうね、お金を払う必要は全然なくって、ただお金を払うことができますよっていうスタンスです。
なるほど、はい、うん、今回まあ2ヶ月のシドニー滞在でいろいろされたいこと、計画されていることがあるかと思いますけれども、これを日本に福島に持って帰ってどう生かしていきたいと思いますか。
はい、そうですね、まず、うん、シドニーに来て、すごく思ったのは、本当に福島のことを心配している方がしてくれる方々が多いんですよね。震災のことももちろんそうですし、そして、直近では台風19号、
はい、
の影響で、うん、多くの地域ですね、郡山だったりとか本宮はじめ、福島県内のいろんな地域でダメージを受けました。そのことをすごくケアしてくれる、気にかけてくれる方々がたくさん多い、でそういったこう気持ちを、まあ、自分自身だけ受け取るんじゃなくって、こういった声もありましたよっていうのを福島に持ち帰って、
うん、
福島で今大変ご苦労されている方々にも届けばいいなと思ってますし、同時に、その福島県内の中でもできる方ボランティアをしてくれてるんですね、あの被災地域に向いて、うん、でそういったボランティアをしている方々にも、頑張って、そうですね、ボランティアすごい素晴らしいですねなんていう声をかけてもらえれば、それこそこうケアラーの発想じゃないですけども、
なるほど、
ケアしようとしている人にもちょっとしたこう励ましじゃないですけど、うん、そんなこう温かい声を届けられればなと、それがこう、そうですね、南半球から届けられれば大変大きいことなんじゃないかなというふうに思ってます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。